ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ2024年の2回目トムのおはこんちは長いのバンバン。はい、どうも。タイトル長くなってきたね、喋るの2024年の2回目16日、やっと落ち着いてきたかな。毎年このセリフ言ってるけどね、おとそ気分も抜けたかなってやつね。いや、でも俺今回初めて仕事してたからね三が日で、あ、でも坪さんは久々の三が日を味わった人らしいから、それは17年目にして初めてお正月休みだって。どっちかってと多分あれだよね、お正月休みがあるって人が大多数で、まあそれをずっと働いてたり、そのお正月関係なかったよっていうのは、まあマイノリティの方だよね、少ない方だよね。まあでもそれでもちゃんと商売してたらさ、ご飯も食べれたし、何とか働いてる人はちゃんといるんだよね。俺らが遊んでる時に、遊んでる先でご飯も食べてるし、いろんなことしてるからね。ってことは働いてる人は絶対いるんだけど、そっち側に行ってなかったね。だから偉いね偉いねじゃねえけどでも本当思うわ、あの人がね、あの遊んでる時に、そういうなんていうの、働くってことは大変なことです思う。2024年目にしてね、55歳にしてさ、あの思うこっちゃねえけど、改めてもやっぱね、そういう人たちがいるから我々も休みをね、謳歌できるわけでございますということで、感謝しつつ、この番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しております。番組へのコメント、などを、いいねかを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしておりますと。なお、トムのおはこんちは版ではですね、アダルトなネタを喋ったりですね、突然しますんで、もしそういう、あの、いやらしい語句、それからいやらしいネタ、下品な内容というのに、抵抗がある方はですね、ミュージックゼロチャンネルの他のですね、面白い番組いっぱいありますんでね、他の見て、聞いていただければと思っておりますと。この番組は、In Reality The Dream、ミュージックゼロチャンネルの提供で、お送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、2024年まだまだ寒いしね、まあもう毎回言うのもあれだけど、あのリスナーのみんなは2024年を生きてるけど、喋ってる今の俺らまだ2023年にいるからここだよね、収録のめんどくせえことは。だからどれほど紅白が盛り上がったか、どれほど年末になんかすごい事件があったかっていうことを俺たちだけ知らないっていうね、みんな知ってんだよね。今聞いてるリスナーはみんな俺よりも未来にいる人たちだから。だけど、ね、リアルなことも喋れるわけだよ。あのタイムリーなこと喋んなかったら大概いいんだけどね。あの、いや、まあ、タクシーの話をね、1日の時に話をして、まあ、まあ儲かるか儲かんないかだったら、儲ける人もいれば儲からない人もいるよっていうすげえファジーな話をしたんだけど、その時に俺さ、あのカタカナの話っていうのをポロッと言って、ずーっと思ってたの。もう2000、いや、もうコロナになるあたり、いや、もうちょっと前ぐらいから、あのトレンディードラマ、言わねえな、その流行り、まあ、月空みたいなさ、その流行りのドラマとか、なんだろう、そういう人たちを見た時に、 あのさ、エビデンスがさ、バジェットをなんとかしてリソースのアテンドがアポってるみたいなさ、何言ってっか分かんないじゃん。あれ俺いつから、そのなんだっけ、リスケしてマージンはフィックスしてるじゃんみたいな、何っていう、本当に使う人増えてさ、で知りたくなってさ調べたのよ。みんな知ってる、まずね、アテンド、アテンドできてるかな、ないないちゃんみたいな。アテンドってね、案内なの。だから要するに、まるまる様、つぼ様、こちらにお茶を用意してございますのでっていうこともアテンド。え、要はだからどこどこに何々様をアテンドしてっていうのは、案内して、案内してって言えばいいじゃんな。なんだよそれ、アテンドって聞いたことでも、アポ、これはよく昔からあったね、アポイントメントの略でアポ、アポ取ってっていうのはこれ約束だからさ、要は今度何日に会いますとかって約束取っといてっていうよりはアポ取っといての方がしっくりくる。これは多分昭和の人間だろうが令和の人間だろうが平成の人間だろうがだと思うよ。で、アライアンス、アライアンスってさ、これ提携するって意味だから、お前本当に本当にサラリーマン の業務のことをやってる人以外にアライアンスって使わないよね多分ね。 A 社とアライアンスを結んでとかいう、俺ら例えば営業とかサービスやってる人たちはアライアンスは多分一生使わねえと思うけど、提携って意味ね。で、インクリ、インクリってちょっといやらしく感じるけど違うらしいよ。これね、増える、増加することをインクリって言うんだって。だからその商売をやったら、その営業したらどれぐらいのインクリがあるっていうと、増加があるって聞くんだって。まあ聞かないよね。で、お待ちかね、次エビデンスね。エビデンスだよ。ねえねえ、それってエビデンスあるのとか、エビデンスって何って、これね、証拠って意味なの。だからこの商売は儲かりますって言った時に、え、それってエビデンスあるのっていうのは、その証拠はあるのって言ってるだけなんだって。証拠あるのでいいじゃんって思うけどね。で、カニバリ、これはね、カニバリズムってさ、性のことには俺強いからね、カニバリズムってそれなのよ。その人食いとかさ、そういうことをカニバリズムって言うんだけど、まさにそのままで共食いだって。だからあの会社とさ、 A 社と B 社ってさ、カニバってるよねっていうのは、共食いしてるよねって意味。これも共食いでいいと思うんだけどね、わざわざさカニバってるよねって言わなくてもいいような気がするよね。で、クロージング、あのさ、うまくクロージングしといてね、じゃあバイビーみたいな、クロージング契約を解除することをクロージングっていうんだ。契約解除でいいじゃん、日本人だからね。クロージングって言うなよ。はい、これもよく使うって、聞いてて意味わかんない、コンセンサスね。コンセンサス取っといてっていう、コンセンサス、これ同意なんだ。だから向こうのコンセンサスは取っているから OK ですって言うと、向こうの同意は取れてるので心配しなくていいですよっていう意味、これはコンセンサス。で、デフォルト、デフォルトはパソコン使ってる人わかるもんね。デフォルトに戻しといてっていうか、ほら、インターフェースデフォルトにしといてとか、そのスイッチデフォルトだからさっていう、デフォルトで使うっていうのは、これは基準、元に戻すっていうのかな。その基準、スイッチならオフのところとか、マイナス10、マイナス、あ、10で0があるんだったら0のとこっていうふうに戻るのがデフォルト。で、ドライブ。ドライブもね、これ前に進むだけなんだって。前進するっていうのがドライブなんだって。だからそろそろこの案件もドライブさせようよって言うんだって。バカじゃねえのとか思っていいじゃん、もうこの話進めようでいいよね。なんでわざわざカタカナにするかな。で、そういう人たちが使いたい言葉の、ベスト3ぐらいのバジェットね。何バジェットって、俺ラチェット&クランクは知ってるけど、バジェットってなんだみたいな。バジェットって予算って意味だから、バジェットが降りてよかったね、危なかったよ、あのバジェット降りてよかったねっていうのが、予算が降りてよかったね。よー、 バジェットと予算がね、俺の中で結びつかないで、次バー始まりね、バッファ、バッファ使ってる言葉はね、時間にバッファ持たせてねもうさ、バッファってね、余裕って意味なんだって。じゃあ余裕でよくない？何それ、バッファ持たせてねって言わなきゃいけない。そうやって、バーつながりで終わりで、ファシリって、ファシリっていうのはね、どうやって使うの？あ、今日の会食のファシリは8階で。は？もう意味わかんねえよ。あ、進行役だ。進行役って言わなきゃいけない。じゃあ今日の会食のファシリはツボさんでって言ったら、あの、君は、あの、予定をちゃんと進行してねっていう、あの、会食の時にっていうことなんだ。進行役？ファシリ？ファシリってなんかしっくりこないな。これは聞いたことあるよ。フィックス。フィックスしといてねっていう。これはね、この内容でフィックスしてねって言われると、もうわかんないもんね。この内容をどうすればいい？でフィックスってのは決定。だから要は、今言った内容で決定だから、OK だからっていうことを言うときに、フィックスしといてねっていう。なんだかな？なんだかなだよね。まあそんなとこかな。あと、マージンっていうのもあります。マージンっていうのは手数料ね。これはいいか、マージンはね。みんな知ってるか。で、リスケ。これは予定を変更するから、リスタートと同じか。スケジュールを、あの、やり替えるから、リスケか。うん、リスケしといてね。今日の会食はリスケで。で、予定変更で。これをさ、全部使われたらさ、わかんないよね。ツボちゃん、アテンドできてる？アポさ、インクリでさ、あの、エビデンスのさ、段階から、コンセンサス取っといてよ。頼むよ。じゃあ、バッファーで、とか。ほら、何度でもなるじゃん、これ。でも何言ってっか分かんないよね。でも流行りだから使うんだろうね、この話ってさ。あの、俺はなんか使わなくてもよくない？無理に使ってないの？あの、青山とかのビジネス街のサラリーマンとか、なんつうの、意識高い系っていうの、最近では。最近でもだって言わないか。でもそういう人たちがよく使うよね、表参道で。うん、浅草雷門の前で使ってるの見たことねえもんな、俺。それはさ、あと、みこし担いでるやつがそれを使ってるの見たことないしな。そう、でも、いるこれ。でも、きっとこれって、Siri とかさ、AI に聞かせても通じるんだよね、きっと全部。マージンをさ、フィックスかけといて、Siri。って言っても、ヘイシリってやっても、やっちゃうんだろうね。それぐらい、まあ、知ってなきゃいけないんだよね。多分。うん、じゃあ、このトークもクロージングで。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、そしてその他のアプリでお聴きの皆さん、こんにちは。役者をやっている春木菜です。春木菜だ、乗ってきな。この番組は役者をやっている私春木菜が、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。その月の誕生日を勝手に祝ったり、お酒の話をしたり、好きな作品の話をして皆さんにご紹介したり、なんだかんだ喋っておりますので、ぜひ皆さん一緒に聞いて乗っていってもらえると嬉しいです。みんなも一緒に、せーの、乗ってきな
ミュージックゼロチャンネル。
ほい。いやー、タクシーのネタはね、ちょっと休もうかな。いや、あるっちゃある、いや、あるんだよ。あるんだけど、どれが喜ぶかなーとか思ってたので、16日の半分はタクシーの話したから、タクシーか？あれ。カタカナの話したから、タクシーの話ちょっと休んで、エッチな話、 俺ずーっと気になる、もうずっと気になっていたことばっかだな俺。あの冷えピタオナニーってある。気になっててさ、冷えピタってさ、あれね、病気の時使うもんじゃ。だけどその手作りオナニオナホオナホを作ると、まあ漫画でもアニメでも使い続けてもう知ってるだろうってのはこんにゃくでしょ。こんにゃくに切れ目入れてそこにチンチン入れるっていう、今はもう最新のトレンド、最新は冷えピタあれをっていうか冷えピタ全部使ったらさ、オナホ買えんじゃねえか。あの天が買えるべこれ。でもなし、家にあるものでこう本当か、本当に冷えピタでやるのか。でも やれるらしいってパンパンさんはね言ってるからね。もうで一応だからあのブランド名があるから、ライオンライオンの俺ライオンってさ、あのなんだっけ、ライオン歯磨きが一番最初にあのライオンもなんだっけ、ライオンのご機嫌よ、あの笑っていいと思うじゃなくて、笑のお昼の後にやった1時にやってたご機嫌よね、あれのスポンサーをやってたあの黄色いライオンさんの着ぐるみのいるライオン、ライオン歯磨きがスタートでしょ。で歯磨き売ろうと思って虫歯が一本もできないライオンをイメージキャラクターにした。知ってた？俺知らなかった。だからライオンなんだって。だから別にそのライオンさん以下縁もゆかりもじゃなくて、ライオン歯磨きっていう名前、要はライオンのように虫歯が一本もないものができる歯磨き粉っていうような感じ。だって歯磨き粉だから昔ってさ、なんていうの、カンカンに入ってた粉だったんだよね。粉を歯ブラシにピッてつけて、全然話違ってきたなでもそういうライオンで、ライオンの熱さまシートでやってください。冷えピタとね、冷えピタか熱さまシートで、まああの作ってみよう。まず冷えピタを用意したら、まず冷やすちゃダメなんだ。冷えピタを用意し、冷えピタを水に漬け込むんだ。使う枚数は自分のお好みで、1枚だとさすがに物足りないので最低2枚は欲しいですだって。でまあ 2,3 枚でタッパーなどに、はあ、鍋でも OK で、漬けると結構膨らむんだ。あまり浅いお皿じゃない方がいいって。で水道水を漬けます。おー、でどれぐらい漬け置く時間は2時間半。あで2時間半ぐらいがベストで、それ以上漬けちゃうとドロドロになって使い物にならなくなるので注意してください。でそれ以下だとねっとり感が足りませんだって。でその膨らんだ冷えピタに直接、ペペとかのローションを塗る。ほう、なるほど。で、まあ、ローションを塗ったら、両手に持って手でおちんちんを包み込むようにして、シコシコしてください。ジュボジュボとまとわりつく粘っこさがあり、たまらない人は、最高に気持ちいいでしょう。さらに、ひんやり感もあるので、一石二鳥。一石二鳥か、これ。ただ、刺激が、売られているオナホに及ぶかっていうと、まあ、手作りオナホなんだからという、まあ、なんだろうな、話の種に作ってみる分にはいいけれど、まあ、そんなもんですよと。試した結果もね。で、さらに長時間プレイすると、おちんちんが腫れる可能性がある。そうだよね。おちんちんみたいな、その粘膜に大丈夫な成分でできてないもんね、冷えピタってやつは。だから、できるだけ短時間で射精するのがおすすめですって言ってるけど、もうさ、どうなのこれ。まあでもそれだけ、いやみんなすごいね。もうオナニーにさ、なんつったらいいんだ。 かける情熱が、ちゃんとやってみた人がいるな。俺はもともと職種プレイに強い憧れを抱いていたので、冷えピタでオナホが作れると聞き、早速やってみました。おぉ。疑似職種プレイのような感じで気持ちよくて最高です。おぉ。普通にオナホとしても食感だけで1000円オナホぐらいかの気持ちよさはあるので、2ヶ月に1回とか1ヶ月に1回とかだったらオナホとして作って使ってもいいのではないでしょうか。安いですしね。安いか、あれ冷えピタって安いか。まあでも1回天が1個1000円って考えたら、あれか、冷えピタってなんだっけ、10枚ぐらい入ってるんだっけ。10枚入ってたら安いよね。そんな入ってなかったような気がするな。これ8枚入りとかだ。あ、そんなことないわ。熱魂シートは16枚入りだ。2枚か3枚だったら相当楽しめるんだ。あ、コスパがいいのか。まあ、冷えピタでオナニーをするかどうかはちょっと違うけど、たまにやるにはちょうどいいって言われたらちょうどいいね。はえ。冷えピタオナニーって、じゃあ、やってみても、まあやってみてもいいかなって感じだね。ほんでね、そのね、冷えピタのさ、広告のとこにさ、なんかマクドナルドが入ってて、なんでマクドナルドって思ったのさ。エロのサイトでマクドナルド。そしたら、マックシェイクっていうのが、おっぱいを赤ちゃんが吸う程度の硬さに常設してあるっていう、ね。マックシェイクの硬さ。だチューって吸うのは、赤ちゃんが母乳を吸う時の力さえあれば、マックシェイクは吸えるって言うんだけど、そうか、俺なんかすげえパワーないとマックシェイクは吸えねえと思ってたんだけど、赤ちゃんっていいんだ。でもまあまあ、おっぱいをペロペロっていうかチュパチュパ吸ってるところを想像すれば若干エロい気がするけれど、何もエロサイトでそのことを言わなくてもよかったけど、その時のさ、そのまあ関係ない話ですがって書いてある、なんだろうな、マクドナルドのプチトリビアやってる方が俺よっぽど惹かれてさマクドナルドの M ってさあるじゃん、黄色い、なんだろう、山が2個みたいなやつ、あれ M じゃないんだって。でつぶさんに見せるけど、マクドナルドの1号店がマクドナルドの黄色い細い M みたいな、あれなんつったらいいんだ、建物がその形になってるの、柱が。で、その形が、あ、マクドナルドだっていうのが評判になって、衣装として見れるっていうんで、その、アーチみたいなものが、黄色いアーチがいっぱい重なってるやつで、それをイメージしたやつが、マクドナルドの M なんだって。だから、あ、M なんだ。いや、M じゃないんだよ、あれは。単なる建物のアーチなんだ。だから、M じゃないって言われました。嘘と。でもっと言うと、さらにパラパパパーのあれってマクドナルドの曲じゃないんだって。ちゃんとタイアップしてる、アメリカのシンガーソングライター、ジャスティン・ランダル・ティンバーレイク。ジャスティン・ランダル・ティンバーレイクの I'm Lovin っていう、I'm Lovin だね。うん。の、って曲の、まあ、一番触りのところ。なんだって。で、さらにね。マクドナルドが全米に展開したぐらいに爆発的に売れたのはビッグマックだった。ビッグマックがあったおかげでマックって他のハンバーガー屋さんよりも全然勝っちゃった。これも知らんかった。で、カウンターの高さ。世界基準で72センチ。72センチ？って、要はお客さんがポケットからポロッと小銭をジャラジャラと出しやすい高さ。なんかアメリカっぽいよね。要するにテーブルの上に小銭ジャバーンと出して、そっから払うってことでしょ？日本人やらないもんね、そのテーブルの上に小銭ジャバーンは。でも、それがやりやすいのが72なんだって。すごいよね。で、ドリンクはどこで頼んでも氷抜きでって言ったら氷抜きで同じ量になるから、冷えなくてもいいなら氷抜きが一番いい量だ。で、揚げたてのポテトを食べたいときは、塩抜きねって言えばいいんだって。そしたら、揚がりたてじゃないと塩かかってるから、確実に揚げたてが来る。 だからポテトを揚げたてで食べたいと思ったら塩抜きって言えばいいんだって。すごくない？でね、さらに日本はテイクアウトの商品入れ間違いとかあったらフリーダイヤルサービスがあって直したやつを届けてくれるんだって。俺これもすごいと思った。なかなかやらんよね、そのファーストフードで。でホームページ見たら俺もびっくりしたけど 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 あのドナルド以外のキャラクター13人もいるマクドナルドってこんなにキャラいたのかよって思った。もうさ、エロの話よりさ、マクドナルドのこのプチトリビアの方が面白くて、ちょっとネットで見てみて、あのマクドナルドのプチトリビアって検索すれば出てくるから。あの、いやでもあの揚げたてのポテトはだって今からでも使えるぜって俺ちょっと思っちゃった。サクサクの揚げたてしか美味しくないからねマクドあれは、あのポテトは。まあそんな感じでございます。 CM で。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆さん、こんにちは。
姉の舞です。
妹の咲です。
二人の番組アドリブ30分。
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃな番組
この番組は、咲はラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。意味わからんよ何そこな
皆さん聞いてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。夢見たんだろう、願うほど遠く遠く夜に溶けてく星だって、僕らを優しく包んでたから、もう忘れないように、夢のままで、冷めないままで、言葉を並べてそっと焼き付け。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、小谷演芸、冷めないままで。
ミュージックゼロチャンネル。
あー、坪さんに言われちゃった。お塩かけないポテトって美味しいですかって言われたそうだね、揚げたてとはいえポテトだけだったら塩欲しくなるよね。言われてみりゃそうだわ。毎塩持って、俺でも毎塩振ったって怒られ、あ、どうだ、どっちなんだ今ちょっと休憩時間中というか、その間にね、つぼさんとそのマクドナルドの映画面白いらしいよ。つぼさん見たんだって。そのファウンダーっていう映画で、マクドナルドのまあ創始者というか、マクドナルドの立ち上げ物語ってことかな。どうやってマクドナルドってあんなでっかくなったのみたいな話と、すごく面白かったっていうから、俺もちょっと見てみようかなと。最近映画見てないな。映画見たい、いっぱい見たいんだけどね。なんか やることにこう日々に追われるとダメだね、人間。あのいろんなことにこう首突っ込んでるようになりたいね、こう気がなんか気持ちだけ流行っちゃってさ、あれやんなきゃ、これやんなきゃ、あれやんなきゃで日々が終わっていくんだよね。みんなもそうだろ多分もう年取ってきたらそんなのすげえ多くなってきたもんね、嫌になっちゃうよ。あ、終わろうか。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、これ本当 SNS とかやったら本当少しはコメント来るのかしら。なんかこうリスナーさんと二人三脚でラジオをやりたい言ってみた。いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしておりますと。ツイッター、あ、またツイッターって言うよね。 X とツイッターだったら絶対ツイッターの方がいいよね。あのソフトの名前として可愛かったし。 X、 アカウントは、ミュージックゼロチャンネルカタカナでもいけますよ。で、M_Z_CHANNEL でございます。MZ チャンネルでもいけますので、フォロー、リプライよろしくお願いいたしますと。で、つぼさんの方は、今元気に発信中でございますので、デルタ IR かですね、ホムンクルズかですね、いつも雨と、このあたり検索するともかなり確実に最上位でございますので、動画見るもよろし、チャンネル登録するもよろし、フォロー、リプライもよろし、NFT のキャラクターを買っていただくのもよろしでございますので、遊びに行ってあげてくださいと。そんな感じでございます。で、高橋智明の方はですね、ちょっと、低迷してますんで、曲作らないと俺、本当に。2曲目なんとか作って、で、まあ動画もポチポチ上げていきながら、頑張っていきますわ、今年も。2024年も、ぼちぼち、エンジンかけていきますということで、どうぞよろしくお願いいたしますと。この番組は、In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。2月にまた会おうね。高橋智明でした。バイバイ。